も中村文明のみるみる元気が湧いてくるにお付き合いいただきありがとうございます。僕に関するですね、ちょっとマニアな情報とかを知りたいなというような方はですね、ぜひとも黒船カンパニーと検索していただいて、ホームページからいろんな情報を受け取っていただけるとありがたく思います。以上、お知らせでした。みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございま す。
なんか久しぶりにゲストがいない。
そうですね。
そうですね。
なんか暗い話しましょう。
できるんですか、暗い話って。
いや、できますよ。
暗い話ですよ。
できますよ。なんか身の毛のよだつ怪談話とか。夏になった
ね。夏になってきたらね。
おお、あるんすか。
文ちゃんの怪談話結構怖いかもしれんね。
まあ話すのはやっぱもともとうまいんで、うまいから、それなり。いや、けどこんだけ一緒におってですよ、こんだけ道中一緒で過ごして、身の毛のよだつ話、僕一個も聞いたことないですからね。
一回も聞いたことない。
笑い話が9ぐらいで、ちょっとええ話1ぐらいの割合ですから、基本道中っていうのは。
ちょっと話1なんや。
ちょっといい話1です。そう。
いや、だけど、
はい、
ちょっとまあ、ゴールデンウィークも、
はい、
明けてだいぶ経ちます
ね。はい、はい、
ようやく落ち着いてきたぐらいで、日常の生活に戻りつつ。
いや、もうゴールデンウィークは僕にとってですね、
はい、
本当帰っても三男坊が毎日野球の試合でです。早朝から出て行って夜まで帰ってこないという。嫁さんもおれへんし、一人でずっとテレビの番をしてですね。
一人で
一人で
一人です。で、
毎日阪神戦を見てですね、もう阪神ファンの人はもう記憶に刻まれてると思いますけどね。
よかったですね、ゴールデンウィークは。
首位広島との3連戦、はい、3連勝、なんと9対0からの逆転劇。逆転、あの時僕ね、テレビ見とったんですよ。
あ、はいはいはい。
で、5回表で9対0で、もうめっちゃみっともない点の取られ方の連続でね。で、また投げ出たピッチャーが初登板やったんですよ、
はいはい、あの
福永。
福永、はい、
ね、
ドラフト6位かなんかですよね、確か
に。で、もう緊張ガチガチしてんのに、
はい、
バックがエラーするしね。ストライクが入らんなるし、でもう、もうこんなみっともねえ試合よと。でも甲子園も中からもうね、まあ、あらしいって帰り始めてる人がいました。
そうですよね。
でもその中、僕も一旦ね、テレビ止めたんですよ。
はいはいはい。
でもこんなアホみたいな試合見てても、もう腹立つだけやと思って一遍テレビ止めて、
はい、
で別のことするかなと思っててんやけど、いや待てよと、でもやっぱゴールデンウィークやから子供たちがたくさん球場に来てて、なんか9点取られたからっつって諦める大人の姿を見せるっていうことは金本監督は許さないんじゃないかと。
なるほど。
なんで悪あがきをする大人の姿っていうものを冷静に客観的に見るのも学びかなと思ってですね。ほんで再度気持ちを取り戻してテレビをつけたんですよ、
はいはい、
そこからあの怒涛の反撃が始まって12点、
12点、
9対12で。でもあんな漫画みたいな試合はしかし本当1年に1回もないでしょうね。
そうですよね。ここ最近なかったりする
もんね。プロ野球史上でも稀に見る大逆転、ね、
阪神球団始まって以来の一番の逆転劇、
はい、
9-0 ひっくり返す。プロ野球記録が10対0をひっくり返したっていうのが過去にあるらしいけど、
もうその試合ゴールデンウィークでしょ、
うん、
でゴールデンウィーク、まあまあお店のこともあったんで、僕は下のレストランの方で仕事をしとったんですよ。
はいはいはいはい。
でレストランも終わって3時ぐらいに、あの3時とか3時半ぐらいに下の方でタバコ吸っとったら、上からギャーギャーギャーギャーうるさいんですよ。
え、じゃあ1人しかおれへんやろ。
1人しかおらへんのは、まあ、中村文明なんですけど。下でタバコ吸っとったら、おっ、ああああシーン。しばらくしたら、おお、ああシーンみたいな。
僕ねテレビ見ながらめっちゃうるさいんですよ。
1人で
1人で
1人で、
いやー、いたいたー、いけいけ
とかで、ね、福留走れ走れって。もうね、僕テレビ見ながらめっちゃ大声出すタイプなんで、
本当に、ね、ちょ言い方悪いですけど、そこそこ雰囲気のある、ちょっと可愛いような雰囲気のあるレストラン、カフェみたいな感じでファンもやってるのに、うん、上からあんなドヤ声の声しとったらあかんですよね。
よう聞こえるんや。
よう聞こえますよ。
しかも窓開けてみとった。
窓開けてもうたまたまその野球の始まりがもうお昼回ってからやったもんで、全然苦にはならへんですけど、はいはいはい、
後半になってくるとね、ほんまうるさいんですよ。
あ、でもあれは声出るよね、あれだけのやつだったら。
あ、僕なんかね、本当ね、野球の試合一試合見るとね、もうクタクタに疲れるんですよ。マジで僕頭がフル回転してるんですよ。
選手でもないのに。
選手でもないのに。だってね、一球一球ピッチャーの心理とバッターの心理とキャッチャーがどこへ投げさそうと考えてるか、そして両チームの監督の立場のところを考えててね、一球ずつ、次は外角低めにチェンジアップ投げた方がええなとか、一回ちょっと胸元にストレート投げてみようかとかっていちいち言ってるんですよね。
一人500、600ぐらいしてるわけですね。
そうそうそうそう。まあ本当ね、騒ぐんですよ、テレビ見ながら。
しかもちょっとビリさん聞いてください、もう一ついいですか、野球ネタ掘り込んで、うん、阪神戦がありますよね、うん、で阪神ファイナルですか、中村文明、うん、で阪神が負けると、うん、夜のニュース全く見えへん。いやけど阪神が勝ったその日っていうのは、うん、どうぞ中村文明
さん。僕ね、阪神が勝つとね、夜の全てのスポーツニュースを見ないかな。NHK、 NHK と民放4局、はい、もうね、全て の、 あのスポーツニュースを見て、各局 の、 そのスポーツキャスターがね、今日の試合についてどういうコメントをするか、それをね、全部聞かないと寝れないんですよ。あ、だからもうね、阪神が勝つとね、夜が長なるんだよ。
忙しなるんですよ。
忙しいな、お前。
なるほど、稲葉さんそう見てたんやみたいなね。ほんで大体月日曜日 の、 あのサンデーモーニングで、はいはいはい、あの試合について張本がなんて言うか、
なるほど。
最後の締めはもう張本さん、
張本さんが
あっぱりが勝つかやね。
そうなんですよ。まあ、本当に。だけど、まあ、そんなゴールデンウィークの後半には、
はいはい、
後半から仕事が、仕事がって言ったらあれですけどね、
うん、あの
始まりました
村おこしの、
うん、
ね、僕のそのあのど田舎ふるさとのマラソン大会が5月7日にやりまして、
5月の 7日ですね、
7日、
はい、
昨年ゼロ回ということで、
うん、
そのね、もうたったもう240人ぐらいしか村民がいない、
はい、
あの地域 で、
はい、
でしかもうちのおかんが77歳にして若手と言われてる超高齢化の村でですね、
はい、
もう誰もね、そんなもんできるわけがないから、もう全員からのできない理由の嵐を受けながら、それでもね、動けばなんか変わっていくかなというわけで、とりあえずね、ゼロ回ということでやろう言うて、
はい、
で去年無理やりやったんで、ね、
そうですね、
ほんでもね、116人走った、
116人去年は来てくれて、
はいはいはい、すごいね、
なんとか形になった、盛り上がったなっていうような、うん、手探り手探りの中
で来年絶対第1回をやろうって、うん、でもその116人の第ゼロ回を見て、うん、地元のおじいちゃんおばあちゃんたちが、うん、いけるん違うかってい う、
うん、
な、動けばなんか変わるやろみたいな話から始まってね、で今回第1回がなんと177人、
ほう、
1.5 倍以上の人が、
そうです、ね、
来たんやね、
1.5 倍以上集まりまして
来てくれて、でそれでもう沿道にはね、もう本当によぼよぼのじいちゃんばあちゃんたちみんな沿道に出てきて、みんな手叩いてしかりしかりとかね、頑張れ頑張れとか言ってね、応援してくれる、その、はい、あまりのじいちゃんばあちゃんたちの姿にランナーたちが涙してですね数の問題じゃないんだ、年齢の問題なんだみたいな
沿道の応援者は多分日本で一番高いんちゃうんです
かね、すごい高齢化率なんで、
高齢化率
だけど、帰ってきて、
はい、
みんなおじいちゃんおばあちゃんたちが五右衛門風呂焚いて、
ほ
う、五右衛門風呂なんて入ったことのないっていう人たちが男女分かれてね、まあ2人か3人ずつしか入られへんけど、ね、
はい、
ゴールしたもん中にどんどんみんなお風呂入って、
順番に入って
お風呂入ってで、ね、川で釣ってきたそんなアマゴの塩焼きとか、
ほうほうほう、
それとかなんかほうのき団子とかね、
めはり寿司でしたっけ、あの、
うん、そうそう、あの 高菜をこうおにぎり包んで
食べ
る、
ね、
あんな郷土料理みたいないっぱいいろいろ用意してくれて、はい、で最後はなんと餅巻き
餅巻き
餅巻き
餅巻きって、うちの田舎はね、 なんかお祝い事あったりすると大概餅巻きあるんですよ、うん、運動会とかでも餅巻きする。
運動会でも
運動会でも餅巻き
する、うん、だからなんか人が集まってなんかわーってなると、はいはい、その何日か前にあの餅つき班の おじいさんたちがね、はい、もう幾つも餅ついて、僕の田舎なんかでも本当そうでしたよ。近くの山の神さんのお祭りがあったりとかって、はいはい、そんな時もね、だいたいうちが餅をついてたかな、朝の4時頃からね、もう20巣ぐらいついてね、
すごい数やね。
ほんでもうみんなもうヘトヘトになってくるから、
はいはいはい、
俺小学校の時からあのせめて手返しやれって言われて、
はいはいはいはい、
僕小学校の時からあの餅つきの手返しいつもやっとたから、今でもねかなり上手です。かなり上手、かなり
確かにうまい。
だっていつぞやも福岡とかで、はい、あの僕の講演会の前になんかのイベントやってて、
そうですね、でそこで
餅つきやってて、うん、してるその餅つきの手返しの人がもう俺からしてみたらもう全然もう全然違うよそれとかって言って、変わるわって途中から手返ししてね、あのちぎれた餅とかあの餅の汁とか服にいっぱい飛んでもうもんだらけになりながら講演したり。でもあの餅巻きはでもあんまみんな経験してなかったからかな、よそから来た大半がよそから来た人たちだったから、
うん、そうですね、
大喜びしてもらってね、
盛り上がりましたよね。で、なんかそういうこう田舎っていうかこうほのぼのとした感じ、ゆるいようなマラソン大会ということで、うんうん、その表彰台みたいなのもちょっとこう田舎らしさを出してましてですね、
へえ、田舎らしさ、
田舎らしさ、
軽トラ、軽トラのボテーの上に
ボデーの上に
軽トラのボデーの上に、じゃあ1位誰され、2位誰誰、3位誰誰って言って、あの丸なんか木こりの丸いやつ、なんていうの、切り株、
切り株
を、切り株をこう階段仕立てにして軽トラのボデーの上に登ってもらって、で、あの大杉ならではの杉のメダルっていうんですかね、うん、
杉の木を輪っかに切って、
はい、
でそれなんかうまいことあれ掘って、
掘ってるんや、
木を描いてね、はいはい、俺をまたみんな喜んでくれて、
喜んでくれてましたね、
はいはいはい、
副賞はなんか地元産のお茶とか、うん、キャラブキとか、なんかそういうなんかもいかにももうなんか山菜の水煮とかね、なんかね、そういうのがだ
い
た
い
副賞で、
ならではの商品が多かった、
ね、ならではが多いですね。なんかこうそのなんていうんですかね、僕らより、僕らって大杉よりも素敵なマラソン大会するのっていっぱいあるじゃないですか、
うん、
っていうよりはもうなんからしさを出していこうっていうのがやっぱりテーマみたいだったんで、
例えば沿道の応援つってもね、家がポツポツしかないんでそのポツポツしか沿道の応援もおらん
でないんですよね。
で、まあそんな、まあ、田舎やからないけど、もう本当にもう放送一つで、あのすいませんけどマラソン大会があるので、あのお昼の1時までは通行止めになりますって、まあ、通行止めにしても不自由な人あんまおれへんし、うん、でそれで通行止め状態で走ってたら、みんななんかね言ってたけど、とにかくこう人間の作り出したものの音ってあるじゃないですか、
はいはい、
都会に例えばこの神戸でも車の音が常にブームになってるし、でなんか電車の走る音が聞こえるとか、
はいはい、
なんかこう工場から漏れる雑音とか、なんかこう人間の作り出した音の中で都会は生活してると思うんですけど、あそこ走ってたらね、もう無音なんですよ、
無音です
もう川のせせらぎ、鳥の鳴き声、虫の鳴き声、はい、もう本当こう自然が作り出す音しか聞こえてこないんで、
そうですね、
うん、そこになんかみんななんかこうなんか調和していくというかね、なんかそんな感じで、もうとにかく何にも自然の音しかない中で、川のせせらぎとともにそのね、流れる川を見ながらずっと走る、うん、そんなコースで今年はやったから、余計となんかみんな喜んでくれて、
よかったですね。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第6期、自然との対話、命との対話、神との対話、自分との対話、何かのご縁で集まる仲間、そして中村文明と過ごすとても濃い5ヶ月間、人に出会って自分に出会う、自分も知らない自分に出会いに来ませんか、最高の仲間を見つけませんか。お知らせに、5月1日より黒船リゾート円屋オープン、1日1組限定の一棟貸しだからできるおせっかい、 あなたのためにあなただけのツアーを企画します。ポッドキャストでご紹介したいいやつ武田を管理人コーディネーターに、沖縄石垣島を満喫しませんか。船で行くシュノーケリングや釣り、ヤシガニ、オオコウモリ、星空などのナイトツアー、観光本には載っていないおすすめスポットをお腹いっぱい楽しみましょう。いらっしゃいませではなくお帰りなさいで皆様をお迎えいたします。お知らせその3、中村文明と氷室優の人生相談会、あなたのお悩み解決します。6月1日夕方頃から東京にて開催します。相談者は限定4名の不定期開催です。2時間みっちりあなたと膝を突き合わせ、あなたに合った解決策をご提示させていただきます。一人で悩んでいないでその思いをぶつけてください。家庭、会社、お金、生き方、人育て、子育て、お悩みは何でも OK です。すべての悩みには必ず解決策がございます。お悩みが深ければ深いほど参加の価値や意味がございます。相談会に納得しなければ返金いたします。詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
でそのアップダウンなんかもやっぱ山道やもんで激しいんですけど、うん、なんかそういう好きなランナーさんが幸いにも集まってくれて、結構なタイムの速いレベルの高い、
早かった、
うん、そうなんや、
大会に第1回は仕上がったというかしていただいたというのが、うん、
来年はおそらくね村民の人口超えになりますよ。
これで今年去年と今年みたいに 1.5 倍になったら人口超えますから。
超える超える。
そうか、超えるもんね、
はい、
でそれに人口はどんどん減っていく、はい、うちの村ね子供が生まれたっていうニュースとか、ま、ゼロなんですよ。
ゼロなん
です。子供が生まれたとか結婚式とかね、そういう話ゼロなんです。葬式しかないんで話題は。
面白いですよ本当に。もうほんでもう知った仲間ばっかりやもんで、道中なんていうんですかね、車で社長と二人でバーって会場に向かって走っとる仲間、昔話になるじゃないですか、
うん、
あーここはあーでそうでこうでああでこうでみたいな。ほんでふと、あそういえばこの家のみゆきちゃんがめちゃめちゃべっぴんさんでなーって、うん、俺の一級上なんさーって言うたら、体育館っていうか会場に行ったらみゆきちゃんとばったり会うみたいな、
はいはい、
もう身内しかおらへんっていうような。
あ、
うん、みゆきちゃん来てたな。
みゆきちゃん来てましたよ。
みゆきちゃん運動神経抜群やってカモシカのように走っても速いし、テニスやってももうめっちゃ上手で、
はいはい、
うん、だってあの村ねもうなんかこう身体能力高い人めっちゃ多いんです
よ。まあ、高いですよね。
高い高い。高なるん違いますか。
遊び道具がだって山しかないですよね。
そうそう、山と川で。だって僕ね、あの村で育って、はい、でちっちゃい時から夏の間中川潜ってね鮎取ったりしてるでしょ、
うん、
で学校行くのも遠いし、うん、でなんか山から鹿出てきたりしてそれを追いかけてとか、そのことばっかしとったから、
はい、
そうからね、高校に伊勢の高校行ってね、初めて入学して最初にこう身体測定とかああいうのある
やん、はいはいはい、
であれでこう心電図でいろんな撮ったりとか、
はい、
で踏み台昇降運動とかで、
はいはいはい、
この段差登って降りて登って降りて
30
秒休んで脈取って回復力がどんなペースでこの子は回復するかみたいな。で僕ね、あの踏み台昇降運動をやっても最初の30秒でほぼ回復するんですよ。
へ
で、あの脈をな、
はい、
何回取っても、はい、でね、その身体測定全員やってね、
はい、
で新入生が380人ぐらいおったと思うんですけど、でね、異常が出たの僕だけなんですよ。
異常が
出てん、はい、で授業中に保健の先生教室入ってきて、はい、中村文明君ってちょっとこっち来てくれって言われて、
はい、
え、何ですかってしたら、だから担任の先生に保健の先生なんかこそこそって耳打ちしてね、
はい、ただ
担任もえっていう顔になってね、え、何これと思って何これと思ってさ、
はい、
これで保健室連れて行かれたら、
はい、
あのな中村君、学年で君だけちょっと心臓に異常があるかもしれないって、
異常が、
ちょっと大きい病院で精密検査を受ける必要があるって、こうって言われて、マジっすかって、俺そんな生まれてこの方言われたことないのにと思って、それで病院行ってね、1日かけてめっちゃ精密検査を受けさせられたんですよ。でその精密検査の結果何やったと思います？君の心臓な、 人の2倍近くあるって言われてね、それどういうことかって言うと、1回ドクーンってね、はい、心臓がドクーンって動いた時に出る血液の量と勢いが普通の同級生のみんなの 1.5 倍から2倍近い恐ろしく強い心臓を持ってるんじゃないって。これはな、どれぐらい強いかっていうとな、オリンピックの長距離選手並みなんやって言ってきて、君本気で考えてみひんかって言われたんよ。いや俺なんかね、いろんなこと結構活発やったけど、
はいはい、
マラソンだけが苦手だったマラソンだけが苦手やったから、それは勘弁してくださいって。でもね、僕ね、あの頃本当そうやったんですよ。何回測っても脈拍ね、はい、46回か47回しか打たんかったんですよ。普通60回も70回も
なるなるなるなる、
70回ぐらい打つんよ普通成人で、
はいはい、
俺ね、どんだけ測っても50回打つことなかったん
よ。
それぐらい少なくて済むんよ、
はい、
ドクンでこう血液がどんどん送れる、
ドクン、たまに耳に澄ましてると音聞こえてくる
れ
夜自分の心臓の音で寝られへんからね、ドクンザバーみたいな、ドクンザバーみたいな、せせらぎか海のみたいなな
んちゅう心臓や、
すごいな、
本当そうやったんです。
授業中にけどわざわざ呼び出されるぐらいの心臓ですよね。
心臓が強すぎたん。
へえ、
なんであんたは本当にね、すごいものを持ってるって。だからすごい環境で大きくなったって。だから言われてみたらそうですよ。小学校の低学年からね、もう4時半頃からおかんに弁当作ってもらって、弁当2つ持ちで川行ってましたもん毎日弁当2つ持ってくる、
朝用昼用、
朝用と昼用4時半から川入って、はい、でも延々潜り続けて、でもうもうハーハーなっても死ぬかと思うぐらいの8時半か9時ぐらいに朝飯食べて、
はい、
で昼ご飯は火の当たらんこの岩のへこんだところを見て、
はいはい、
昼ご飯置いといて、で猿に食われるから、ちゃんと隠してね、こう
猿に食われる、
猿に食われるから猿に食われるったら、その射精大会 の、 話前にしました？
してないですよ。
絵描く話、
うん、してないですよ。
そのね、マラソン大会の集合場所は僕らが通ってた小学校の、うん、もう廃校にだいぶ前になってますけど、でその体育館だけ残してあって、
はいはいはいはい、
でそこで開校式、閉校式、閉会式みたいなや
つなんだ。 はい、
でもその時僕はみんなにマイクでアホみたいな話したんやけど、うん、この裏の川挟んだ向こうの山を見てくださいって、うん、これ秋になるとね、紅葉が綺麗で、僕ら小学校の時、まあ、全校生徒50人ぐらいでその河原に座ってね、写生大会、うん、いわゆるこの川山の紅葉をこの画用紙に書いてね、
はいはいはい、
でそれをその写生大会、
はい、
午前中みんなで絵描いてね、
うん、
でこのガバン言うてこの板みたいな
の
をバチンであの画用紙挟んで、
クリップがつい
たやつ、絵の具持ってって、
はい、
これでこう川の水で絵の具溶いてよ、これでこう描くでしょ、
はい、
これで午前中描き終わったあたりで先生が、はい、ああしそろそろみんなお昼にしようか言うてね、みんなその日はお弁当持ちやったんですよ、
はいはいはい、
で弁当持って行ってて、で河原でイエーイってみんな弁当開けて食べ始めた瞬間に、はい、向こう岸のその紅葉してた山ね、何にも音もせんし静かだったんですよ、はい、でも弁当開けた瞬間にね、山がゴロゴロゴロゴロって何事と思ったらね、向こう岸の山から猿がね100匹ぐらいね、うわー降りてきて、でねそのまんま川バサバサバサバサバサって渡ってきて、ほんで小学生の僕らが食べようとしてる弁当を猿に全部食べられてるでみんな逃げろって言ってね、絵も絵の具も弁当 もみんなほったらかしておらーって学校へ避難して、でも午前中描き始めてたあの途中までの絵は川渡ってきた猿の足でぐちゃぐちゃに生まれてねもうその年の写生大会中止でお昼ご飯もなくなったからみんなもう家帰れみんな家帰って
すごいとこやな
すごいでしょね、体育の授業中に運動場にイノシシ降りてきてみんなで金網登って避難して
金網登って避難
行ったんな、そら牙生えてるし、もう全力で走ってくるからイノシシやから、
うん、金網登れ
金網登れってみんなで金網登って 金網向こう側へ越えて、近くの床屋の正志っていうのがおって、はい、床屋の正志のお父ちゃん鉄砲撃つから、うん、俺ちょっと親父連れてくるわとか言って正志うち帰ったら親父おらんかったんや、だけど買うてる猟犬、はいはい、犬4匹ぐらい連れてきてね、はい、そっから4匹の奇襲犬たちと、はい、イノシシの格闘学校から始まって、もうみんな授業中止、みんなで犬の応援だでも牙で4匹の犬、うん、血だらけになったんですよ、血だらけになってももうかかって生き続けんねん、ね、首のとこ食らいついたら絶対離さへん、ほいで最後の最後に1時間ぐらいの死闘の後に、はい、イノシシがバザーンって倒れて、うん、うわーってみんなで拍手ほいで次の日の給食がシシ鍋笑うよ本当。でもそんな240人しかいない、うん、じいちゃんばあちゃんばっかりの村に今、うん、外部から東京とかね、うん、いろんな県外からそんな田舎に住みたいんだって言ってね、最近移り住んだ人だけで20人いるんですよ。
うわ、20人プラスになったん
や。20人プラスだって約1割ですよ。
本当ですよね、
1割が増えたんですよ。なんでね、まだまだね、でうちのその在所のちょっとだけ離れた隣町のところに、はい、あの宇宙飛行士の誰やったっけ、毛利さんやったかな、
お、
それ引っ越してきた、知らん、
宇宙飛行士、宇宙飛行士来たんですか、
うん、宇宙飛行士、確か毛利さんやったと思うんだけど、田舎暮らしが夢だった言うて、一軒の空いた家ね、
はい、
多分毛利さんやったんちゃうかな、他思い浮かばへん、うん、
また調べときます、
また調べ
とき
ます、
はい、調べて調べて、
その人が最近移り住んできたんです、またそんなのも村おこしのニュースに
ね、
村おこしのニュース、 それこそ今回 の、 そのマラソン大会の一番のこう肝となるキーパーソンの人は移住者ですからね、
ああ
の浮田さんはだって早稲田大学行っとって、早稲田大学卒業後、なんかの、なんかの時にこっちの大杉に来て少しこう働いていって、うん、で惚れ込んでこっちに移り住んできた人なんで、
そうやそうや、うん、であ っちの人と、
そうですそうです、
結婚しあってんな、
うん、
な
あ、あゆ育てとるところのセンターの人と結婚して
あゆ育ててるセンター、
うん、養殖のあゆ、
言い換えたらエリートさんですもんね、
そうですよ、
エリートですよ、
はあ、
それとかなんか埼玉とか所沢かどっかで、
はい、
なんかイタリア料理店とかやってた人が移り住んできて、そこにまたこうなんかピザ焼きの窯とか作ったりしてくれたり、
なんかでもそこ美味しそうやね、そんなとこやったら、
うん、
は
あ、美味しいです、美味しいです、
なんでこの夏もぜひその田舎に、夏もあゆ取り大会またやりたいね、なんか、
うん、やりたい、やります、やります、あれはやりますんで、
去年盛り上がりましたからね、
はい、あゆの、まあ、あゆの手づかみ と、
手づかみと、
はい、で素人が一向に絶対かなわへん、あゆのしゃくりですよね、
うん、あ、きっかけね、
言うてましたね、
あれは本当に面白い、
でも去年はねちょっと水が多かったから難しかったんで、
うん、
あれ少なくなったら素人でも少々は取る、
いや水のきれいとか汚いとかそんなレベルじゃないですから、あ、僕はそのイベント当日は、まあまあ皆さん見なくちゃいけないんで、そのしゃくりできなかったですけど、みんながおらへん時に綺麗な裏の川行って一人で一日しゃくってましたけど、一匹もしゃくれへんですから本当に、ただそれがめっちゃ面白いですね、獲物を追っかけるというのがこう内から湧いてくる闘争本能みたいなのが、狩猟本能っていうんですかね、なんかそんなの
が掻き立てられて、あれは本当にあれはすごい面白いんですよ、
ダイレクトですから、
超リアルな遊びやから、
目の前1メートルを泳ぐアユ、あれを引っ掛けたらいいんやと思いながらスッてスカブル
こいつちょっとラリルレロベロ巻くなお前
しょっちゅう
1メートル先を泳ぐアユをしゃくるみたい
じゃあ、まあ、その大々的に言われるといつも言われてるけど恥ずかしいです
けど、まあ今年も子供らは、ね、いっぱい遊ばさせてやりたいんで、なんかもうあのゲームなんかで遊んでるんじゃなしに、ああいう自然の、ね、中でちょっと大人たちが遊んでやらんとですね、
そうですね、
夢中になれるような何かをね、
絶対ハマると思うんでね、でそんな中でまた、あ、今年は絶対あの鹿児島の そうめん流し絶対やろう。
あ
そうめん流し
そうですね、ずっと言うときながらね、
うちのおかんが、はい、あのそうめん流し絶対映像って言うのに、そんなもんお前そうめんで客来るかってアホ言うて鹿児島行ってみないで、そうめん食いに何百人で来んねんと言うてね、
そうそうそう、
いくら説明しても絶対信じやへん、うん、
あ
今年は証明したらなあかんわ、
ほんまやね、うん、
それと黒船ファームのあの外のバーベキュースペースで、最近ねバーベキューよくやってるんですよ。あ
そうなんや。
店内の、はい、店内のあのビュッフェだけじゃなしに、はいはい、こう外にちょっとねこうガーデンパーティーみたいなできる、
あいいっすね、
バーベキュースペースがあるんで、はいはい、この間ちょっとお試しでいろいろやってるけど、
そうですね、
なかなかご機嫌さんよねあれね、
あれいいですよね、いい気持ちいいんですよ、それこそこう道路の真ん中にあるんですけど、うまいこと建築士のデザイナーさんのおかげで、
じゃあこの夏はそうめん流しとバーベキューで行こう。
ああいいね。
これ合うんですか？
合
う。そうめんとバーベキュー。
最初は、はい、そビール飲みながらバーベキューして、
はい、
で最後の締めでおにぎりとかもいいけど、
は
い、最後にあの焼きそばとかやとさ、なんか濃いもんの上に濃いやん、
はい、
で最後さっぱりさ、
そう
梅干しでも溶いたこの大葉刻んだようなあれで、
はいはい
ね、そうめんで締めるみたいなさ、
だしの効いたついに入れたら美味しいもんね。
そのだしまたうちのおかんがね、あゆだしっていうのをあの人作るんですよ。あゆ、はいはい、煮込んで炊いてね作るあゆだしでそうめんをいただくという。でまたそのあゆだしをまた売ろう。
売れる売れる。
あの村に あの村にお金がちょっとでもこう流れる、ね、仕組みを作りたいんでね、あゆだしや。だって向かいのあの長谷川さんもあゆ釣りがやりたくて、よそから引っ越してきたね、もう歯抜けたじいちゃんが一人おるんですがこのじいちゃんあゆ釣るのめっちゃ上手でね、で毎日もでも俺はもう年金生活で金がない金がないって言ってるから大好きなあゆ釣りやって、そのあゆを毎日おかんが買うてあげるだよね、
あなりますもんね、
あの 歯のない長谷川のじいちゃんも喜ぶわ。みんなでそうやってなんとかお金を稼ぐ方法を考えて、
はい、
喜んでいただくことをやっていこう。
はい、そうしましょう。
そんな感じで中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました。どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。今できること仲間はほらこんなにいる。瞳に映る僕ら